TKO Radio.
Café au Lévis. Wednesday, DJ-Hip-Hop-Com.
Yuto, Kohei, and DJ Internet present.
Okay, party people in the house.
Ura Café au Radio. はい、ということで、裏カフェオレディオ第89回目お届けしたいと思います。パーソナリティの DJ インターネットです。よろしくお願いします。裏カフェオレディオは下ネタ、怒り、不平不満、ゲスな話題を中心に話す収録番組です。 Twitter、Instagram、Facebook ページ、YouTube チャンネルもございます。ぜひ検索してみてください。それでは今回も一緒にお届けするお二人を紹介したいと思います。どうぞ。
はい、ゆうとです。
京平です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
先週は、はい、途中でちょっとですね、トラブルありまして、
はい、
音質落ちまして大変申し訳ございませんでした、
はい、これでも聞いた方はおやってなったのかね。
確実に親となります
そんなトラブルもあるんですね、はい、
そう
ですね。珍しいね。
本当これはちょっと僕の疲れのせいです、完全に。
タネット、はい、今先週ねそういうトラブルがあってそれでも元気にやってるから収録は。
そうだね、はい、うん、ただまあ責任というかね、
うんうん、はあります。はい、
ありますじゃないよ、
取る必要があります。
あ、取る必要がありますね。
はい、
そうそうそうそう。
緊張感すげえなこのラジオ番組。
そうよ、
そうよ。余計なこと言えないなこれは。
はい、ではですね、今回は、お便り受信していますので
受信って感じがいいね、
はい、
受信、無事受信できた。
無事受信できました。
あ、よかったよかった。
電波の状況によりけりなんだね。
今までも本当はもらってたんだけど受信できてなかったんじゃないか。
可能性はあるね。
あ、うん、まだ読まれてないなって人いたらもう一回送ってみて。
はい、ぜひ送ってみてください。
受信って新しいですよかったです、無事。
はい、
はい、
ではお便り紹介していきたいと思います。
はい、
こちらは、普通のお便りですね。
はい、
はい
はい、ラジオネームひげメガネさん。
お
ー、はい、
パーティーグッズね。
パーティーグッズ、
はい、往年のね。
往年のね、
うん、
はい。はじめまして、初投稿です。いつも楽しく聞かせてもらっています。僕は都市伝説、陰謀論が大好きで、昔からいろいろな伝説を探し求めている勇者です。数ある都市伝説の中でもお気に入りはポッドキャストのクラブ369です。都市伝説系の番組でおすすめです。ちなみに僕の嫁は迷信や都市伝説の類は全く信じないくせに、来世も一緒になろうねっていうバカタレです。皆様は都市伝説どう思いますか。
シンプル、
うん、というお便りになります。
別に嫁さん、嫁さん、彼女、
嫁さん
が来世も一緒になるのいいじゃんね。
でもなんか
素敵ですね。
あれなんじゃない、その、
うん、
伝説とか迷信は信じないのに、うん、来世もっていうところなんじゃない。
なるほどね、
うん、
ああ
お前信じてんじゃねえか、来世、
来世よね前世も
前世も
全然前世も
あれ聞いてそうだしね
そうです、
全然前世もね。
でもなんか逆に女性の方がそう、あ、でも女性の方が信じないか、意外と。
都市伝説ってなんかちょっと男のロマン的な ね、
そうだね、
番組とかもさ、
はいはいはい、
あるよね。
今まであんまり、そうだね、そっち系って話したことあんまりないか。
話したことないよ。まあ俺があんまり得意じゃないっていうのあるかな。え、
そうなの。
いや好きよ。
おお、
好き好き、
はいはい。
ただあんまり、だったら心霊とかの方が好き。
ああ、まあまあまあ親戚だよね。
親戚じゃん、
うん、
はいはい、
その手の話って、
うんうん、
そうだけど、もう完全にもう霊の方が好き。
ビビるじゃん霊。
いや怖いよ霊。
レイ、
レイ、
まあ信じてるから怖いんだろうね。
そうそうそうそう、レイは怖いよ。
そっか、
都市伝説ね。でこのヒゲメガネさんは好きなんでしょ。
そうなんでしょうね、ま
あ、都市伝説だから、そのなんかポッドキャストのそういうの扱ってる番組があるんだね。
そうみたいですね、うん、僕初めて知りました。
あ、そう、
はい、
ポッドキャスト好きとしても、
そう
ですね。ねえじゃねえのそんな番組。
それが都市伝説。都市伝説
なんつってエリア51 、うん、
まんまだね。
なんていうやつだっけ、うん、
336
クラブ369
369
はい。
へえ、なんかの当て字なのかね。
魅力とかですかね。
でもそれこそエリア51なんて昔から言われてるね。
言われてるよね。
あとそのアプロの月面着陸だとかさ
は早送りにするとなんかね普通のスピードだみたいな ね、はい、ね
スタジオで撮ったとか、ね、
ありますね。
でもいいよね、なんかどっちがあってもいい。そういうのってさ揉め続けてほしいよね、
う
ん、
そうね。
科学的に証明されましたとかなくていいよね、うん、
都市伝説ね。でもなんかアメリカが UFO の研究本気で乗り出したじゃんね。
あ、そうなんですね、
うん、勝ってるでしょどうせ。
まあ僕はやっぱり勝ってると思います。
ねえ、
は
い、何匹かいるよね、
はい、
もう引きなのね、とりあえず宇宙人は、うん、まず
何人なんだか何匹なんだか分かんないけど勝ってるでしょ、絶対。だってそうでもなかったら iPhone とか生まれないでしょ。
あれ何、あの地球外物質から何かが。
いやだから宇宙人を電気椅子みたいなのに縛りつけて、
うん、
電気を流
で、そうそうそう、ピリピリ電気流して、
はい、
お前なんかいいネタないかっつって宇宙人を脅かしてい
や実はみたいになってるわけ。
あのこれ、はいはい、宇宙人喉叩きながらさiPhone なんてどうでしょうみたいなさ
宇宙人喉叩いてあの声だったの
そうそうそ う, そうあの空手チョップの手をやって喉叩きながらさiPhone なんてどうでしょうとか言ってさ
じゃあそれでって、
うん、なんだ iPhone ってこういうやつですみたいなそうなんじゃないの。
なんかさ都市伝説とさ陰謀論ってさ、うん、またちょっとニュアンスが違くてさ、
うんうんうん、
はい、ちょっとさ都市伝説っていうのはさちょっとなんだろう、キャッチーというかさ逆的要素もちょっと入れ
ちょっとあってね、
うんうん、でも陰謀論ってさまあまあちょっと政治的なものとかさ、
うんはいはい、ロックフェラーとか
ね財閥もそうだしさ、
うん、
あとはそのまあなんだったら戦争とかさ、ね、いろんなちょっとこう、
うん、
シリアスな方
陰謀だからね、
うん
うん
うん、だから陰謀論に関しては間違いなくあるなとは思うんですよ。
絶対にあるね、
うん、
まあそうでしょうね、うん、
もうあの、うん、一部の財団だったりとか、
はい、
もうそういう人たちがこの辺裕福になれとか思ったら、
はい、
もうその辺が裕福になるし、
なんかだからマジの世界5人会議みたいなあるんだろうね。い
や、もう全然ある、はいはいはい、まあ、あのある程度俺その辺は好きなのよ、
うんうん、
でツイッターとかで結構、まあ、情報元がツイッターっていうところがまたチープなんだけどさ、
はい、
でもうツイッターも言ってたよって
そうでもね結構ねそういうのフォローしててね、
あ、
面白い人とかいるよ、
はい、いやあるだろうね、うん、
だほらコロナの時もほらなんかあったじゃん、アングロサクソンミッションとかさ、
なんかね、はいはい、うん、いろんな話出たよね。
まあ出やすいよねこんなのね、うんうん、世界同時的なね。
だからあれだろうね、その数百年前にスペイン風邪が流行った時も何かもしかしたらそういう人もいたんだろうね、ま
あ、いたんじゃない、あの祈祷師みたいなやつがさ、はいはい、こういうことだとか言って、うん、ははみたいなさあったでしょ。
ツイッターとかも全世界の人のつぶやき発信なわけじゃないですか、
うん、
まあ、それがまあログ大量のログとしてこう、うん、宇宙人に共有されているっていうそういうものも、
宇宙人
とかに情報がいってるっていうそういうものもあったりしますね。
うん、はい、まあなんかもうもはや驚かないよねその辺は。
そうですね、
うん、もはや驚かない。なんだ宇宙人日本語読めんのかよとかそういう話じゃないじゃんもうお前の頭の中のハエなんてどうだっていいんだよみたいなさ、はいはい、
だからまあ陰謀論があって、で俺ちょっとこれが思うのが、うん、その陰謀の人たちが例えばその世界5人会議っていうのがもしあるとしたときに、うん、別にもうその人たちってお金が欲しいとか地位権力が欲しいっていう位置にいる人たちじゃないわけじゃん、
う
ん、
まあそうでしょうね。
意外と世の中を良くしたいっていうパターンもあったりするのかなと、
はいはい、
どうなんだ。俺はね結果悪魔崇拝だと思うんだよな
行き着くところ、
うん、結果 かそこなんじゃねえかなと思うんだよな。
666的な。
そう、でもあれも実際666じゃないっていう話だしね、数字も。
あ、そうなの。
だから666のタトゥー入れちゃった人とかどうするんだろうなと思って全然関係ないタトゥーを入れちゃったってことになるでしょみたいな。
またさ、いいね、うん、そのさ666じゃないらしいよだけでさ
ワクワクするよね。
ちょっとすごいね、うん、え、じゃあ何なの何なの
だから分かんないんだけど、
え、326みたいな、ミツルみたいな
だからそう369なんじゃないの。
おお、
分かんないけど、
ここで
ここで、
はいはい、
なるほどね。
いや、なるほどかどうか分かんないけど、
おお、
うん、でも666じゃないっていう説があるみたいな。
おお、
どうすんだよね、本当タトゥー入れちゃった人かわいそうに、 T シャツ買っちゃった人もいるよきっと、
ね、逆に888だったらね全然末広がってねえじゃねえかっていう話もあるしさ。
そう
そうそ
うそう、そういうことだよねそれが悪魔ですみたいな ね、
はい、
完全にはめられてたわみたいない
いと思ってたみたいな、
ナンバー変えなきゃってなるよね。
そうそうそうそう
じゃあ霊は信じる、
怖いけど、うん、信じない、
怖いけど信じない、
うん、信じない、
信じたくないだ、
うん、
じゃ あのお墓参りとかお盆とかは、
あ、そういうのはちゃんとやる、
ちゃんとやる、
うん、ちゃんとやる。
俺ね最近思ったの、
馬鹿げてるとは思わない。
違う違う違う、俺それは霊とは別のもので、
あ、
何かね、あの自分の中で一つのことをちゃんとやってきましょうみたいな、
はい、
まあ、それは先祖の霊がいるどうこうじゃなくて自分の中での区切りとして、
あんなもん自分ですよ全部、
なんかそんな感じするんだよね、うんうん、
あれ本当にあの亡くなった方々先祖たちを思ってやるのももちろんあるよ、うん、はい、意識としては。ただ結果それをやって自分がなんか気持ちいい感じになるとか、
うん、
あ、俺いいことしたなとか、お墓きれいにしたわとか、うん、こうすっきりしたぜみたいな。だから先週の話じゃないけど、まあ、ちょっとストレス発散だったりとか、
はい、
うん、なんかこうほら
自己暗示に近いようなところもあるのかな。だって俺仮に死んだとしてなんか8月の半ばに呼び出されてナスとかキュウリに乗って一回戻りますって言われた時にちょっと面倒くせえなと思うもん
まあ今だったらね、
今だったらね、うん、来ないよだから、
うん、そうそうそう、ただなんか理由があってあのナスとキュウリにね、割り箸刺してさ、うん、馬だか牛だかの形にしてやるってなんかいいじゃないですか、そういう儀式。
そうそうそうそう、だからそこに本当にいるんじゃなくて、うん、やることというかさ、う
ん、でもなんか子供ながらにあの頃はさ、
うん、
迎え盆送り盆みたいなさ、
はいはい、
やつやった時にあの、本当にここ薄めにすればひいおばあちゃん見えるかな、このナスにまたがってるひいおばあちゃんがとか、ね、少しワクワクしたりしたよ。だから大事に運ばなきゃみたいなさ、
うんうんうん
うん、で火消しちゃダメなんでしょこのぼんぼりのとかさ、うん、火消したら迷っちゃうんでしょみたいな。
あ、意外とそういうのちゃんとやってた。
やってたやってた、うちはね。まあ今でも今でこそさあのそういう親戚とか減ったから、うん、もっと簡易的にはなってるけど、なんだよその簡易的ってと思うけどさ、うん、まあでもあるじゃん簡易的になったりとか、うんうんうん、
はい、
でもねやるよちゃんとあの、うん、家の前でなんかそういうの燃やしたりとか。
でもなんかほら
結構ワクワクしてたよ。
あるよねお墓参りってさ、
う
ん、
そうそうそうそう、
ちゃんとこうお墓掃除してさ、うん、
はい、
ねえ、
うん、
でもなんかお墓掃除を蹴る部屋でやったらクソほど怒られたっていう話もあるけどね。
なんで
まあそうじゃねえみたいなさ
大林が犬林になっちゃった
そう、
蹴る部屋のパワーが強すぎて、
ね、削れちゃってね、
削れちゃって犬林さんみたいになっちゃった。
そうだね、うん、木林が林林になっちゃったね
そういうことじゃないよね。
そうだね、それ業者がやるやつだからみたいな、ね、
上手に掘っちゃってみたいな、
うん、
いいじゃん、ケルヒャー手っ取り早くていいよね。
まあね、でまあ伝統的なものは伝統的なものでいいとして、
はい、
霊的なものとかね、
うん、
どうなの陰謀論はある、タネとは霊は、
うん、僕はやっぱ霊も信じますし陰謀論もやっぱり存在はすると思いますね、
うん、
あの藤岡弘の探検隊は信じないですけど、
あれってさタイムリーだった、
はい、あれはさ、
うん、
陰謀でもなければさ都市伝説でもないだろあれはおい、あれはどっちでも
バラエティーか、
バラエティーだろ、
ヒロシの白紙の演技を、
いやいいじゃん、
笑いながら楽しむ、
あれはいいよ、あのなんか大物の何かをね、はい、捕まえるみたいなね、はい、あれ楽しかったな子供の頃
伝説の土の子を捕まえるみたいな。
ああ土の子ね、でもさほらキヨちゃんなんかさ爬虫類関係やってるからさ、
うん、
まあよく言われるじゃん土の子は蛇が何回も丸飲みしたやつだよっていうのは。
そうそうそう、なんかいろんな説があるんだけど、まあほら土の子もさ何々県に多く見られるとかさよくあるじゃん、
はい
うん、あとなんか変な鳴き声で鳴くとかさ、
はいはいはい、
あとはものすごいジャンプするとかさ、うん、なんかいろんなこんな土の子見ました話がさ、
はいは
い、いっぱいあるじゃん、うん、でも今一番この我々の爬虫類業界の中での一番これが土の子なんじゃねえかっていうのは、ヒキガエルを丸飲みしたヤマカガシっていうヘビがいるんだけどね、うんうん、昔は毒がないとされてたヘビなんだけど、
はい
まあ、実は奥歯の方に毒があってそれで死んじゃうよっていうヘビなんだけど、
はいはい、
そのヘビがカエルを丸飲みした時のフォルムがツチノコなんじゃないかって言われてる。
あ、う
ん
う
ん、主食がヒキガエルなんですよヤマカガシっていうヘビは。
そうなんですね。
そうそう、で相当でっかいカエルをちっちゃいヘビが飲み込めちゃうから、そうするとまあそのみんながイメージするツチノコみたいなフォルムになるんだよね。でそれがツチノコだって言われてる。
はいはい、
いないでしょあんなの。
言っちゃった言っちゃった。あとはまあネッシーもなかったって言われて、
はい、
あとはなんだ雪男とか、
うん
まあ雪男もなんかね、うん、
なんかね寒さに強いおじさんなんじゃねえのみたいなさ。ただ単に雪男はね
寒風摩擦してる。
そうそうそうそう、毛の多い体毛の多いおじさんだったんじゃない
ですか。大柄のね。
そう、
あそれ面白いね。
でもほら
寒さに強いおじさん
歌でもあるじゃん、お化けなんてないさとかさ、
うんうん、
寝ぼけた人が見間違えたのさとかさ、まああるよね、で俺ねカッパはいたと思うんだよな。
お急に急に、
うん、
それこそあれだよ、ロン毛のハゲたおじさんの川遊びですよ。
そういやね、真面目な話すると、うん、カッパはねいたと思うんだよな。
あ
要はああいう顔で、でああいう髪型というか、まあ、ああいう造形 で、
はい、
でちょっと腕が細くて、うん、どうのこうので、でこれちょっと偏見にも似た話だから、
うん、
ちょっと気分害する人がいたら申し訳ないんだけど、
う
んはい、昔さ、うん、村生活じゃないですか、
まあ、村単位という
村単位の小さい集落の生活じゃないですか、うんうんうん、でその集落内で結婚出産っていうのが行われるじゃないですか、
はいはい、まあ、近い中でね、
そうすると近親交配が増えるでしょ、そうするとちょっと奇形児が生まれやすいっていう話はよく耳にするじゃん、
うんうんうん、
それがこのちょっと村を追いやられてとか、
ね超ありそうだな
そうそう、でさらに水辺で子供たちが遊ばないようにカッパっていうものが出るんだよみたいな、子供たち寄せつけないようにとか、
はい、
ことなんじゃねえかなと思って、ちょっとだからその奇形として生まれちゃった人が捨てられてとか、
はい、
間引きでね、
あほぼ正解
だ、ちょっと悲しい言い伝えなんだろうけど、
あ、
うん、人魚とかさ、
あ、
うん、
ちょっととでもその辺はリアルになんか、だから本当にああいうカッパがいたんじゃなくて、カッパのモデルとされてたものは何かしらあったんじゃないかって話ね。
そうそうそうそう、
あ
なんかそういうのって結構あるんですよ、うん、俺そういうオカルティックジャパン的なの好きだからさ。
ムー大陸
オカルティックが分かんない
オカルティックなのが小鳥箱とかさ、怖い話であるの知ってる？
何それ。
いや分かんないです。
それこそさっきの話なんだけど、近親交配により、
はい、
もうこれはねスーパー差別的用語だと思うんだよ。今そんな言葉は俺聞いたこともないけど、多分当時は普通にあったの。要は奇形児が生まれちゃうわけですよ、
うん、
そうすると曲子っていう狂った子供っていう、だから曲がった子供だかっていう名前をつけられて、
はいはい、
それは死んで死産として出てくるのか殺されちゃうのか分かんないんだけど、
うんうん、
まあなんかそれダメなものとしてさ、要は役だとして、
う
ん、
まあ昔は絶対あっただろうね。
そうそうそうそうそうそう、でそれを箱に詰めて、
うん、
昔はさ田んぼで生計立ててたでしょ、
うん、
野山はさ、
はいはい、
そういう集落は、
うん、
だからその水を引く用水路から水を引くのでさ、
うん、
ものすごい対立してたわけよ、あっちの村とこっちの村で。
あ、そういうのがあるんだ。
そうそうそう、
こっちの水はうちの村だぞとか。
そうそうそう、要は水がないと田んぼ育たないから、は
い、水争奪戦みたいにな
ったわけだ。そうそうそうそう、血で血を洗うじゃないけど、だから敵対してるわけですよ他の村が、はい、だからそういう他の村の道祖神とかの近くに、
はい、
そのマガゴの入った箱をこっそり埋めて、要は役はあっちの村にやっちゃえみたいなので、その災いは向こうに行けみたいな感じでやる箱、それを小鳥箱っていう、子供を取る箱って書いて小鳥箱みたいな。まあこれあの小鳥箱都市伝説とかで検索すると結構怖いストーリーが出てくるんだよね。でその箱をまあ平成の時代になってとか令和の時代になってとかで田舎に遊び行った子供とかがさ、なんか面白い箱見つけたみたいになって、
怖い怖い怖い、
でそれふざけて開けるとさ、中になんか骨みたいのと髪の毛みたいのが出てきて、なんだろうねこれみたいにやってたらちょっと取りつかれちゃってみたいな、まあそっからはもう多分ね、はいはい、面白おかしくするお話なんだろうけど、
うん、ただその箱の存在自体は
なんかあったらしいよ、そういうの。
へ
ー、まあまあなんかうん、あるような気はするね。
そうそうそうそうそう、
あれなんかちょっと怖いわ。
いや怖い、あの怖いお話として言い伝えられてる。これ聞いてる人も多分知ってる人いっぱいいると思うよ。
あ、そうですか、
うん、小鳥箱映画とかにもなったんじゃない、うん、なんかあの三流のアイドルみたいなさ
ちょっとエロいし、まあ、そう、
ちょっと入れないとね、うん、ちょっと入れないといけないからさ、
もっとアイドルが一応脱ぐようだね。
そうそうそうそうそう、ちょっとね濡れ場みたいなのもあってさ、うん、そうでもないとそんな映画話題作れないからさ、
そうだね、うん、あ、ただでもあるんだね、
うん、なんかだからカッパとかもそういうことなんじゃないかなみたいな風に思っとる僕は。人形カッパ、ね、
じゃあさ、あれはちょっと話変わってくるけどさ、妖怪の類とか。
俺は好きだったな子供の頃。
はいはいはい、はい、
水木しげる先生ね。
先生ね、
うん、戦争で片腕なくしちゃったね、
お、
水木しげる先生のあの妖怪のあの雰囲気と世界観、
はいはい、うん、あれって日本独特だもんね。
まあでも海外にもさいるでしょ、ゴブリンなんだか分かんないけど、なんかそういうのとか、
まあ、ドラキュラだとか狼男とか。
そうそうそう、
でもそういうジャンルになるのかね。なんかでも日本の妖怪ってなんかやっぱもうちょっとヌメッとしてる、まあ、
うん、
まあ妖怪イコール水木しげる、
うん、
僕あの地獄先生ヌーベイ大好き。
まあちょっとなんかあったけどね、
あったね、うん、なんか二番選手みたいなやつね。
そうね
ゲゲゲの、
あ、ね、あ
はい、
ヌーベイね、
はい、
あ、まああとは鬼太郎とか、あ、まあ、それこそ鬼太郎か。
そうそう、あとなんか小さいおじさんとかもあったよね。小さいおじさんが、うん、私見たことあるんですみたいな痛い女の子の話とかさなんかいや小さいおじさんがいるんだよ、
あった
家に。
そういうことね、
うん、
あの妖怪の類じゃなくて、
そうそうそうそう、
小さいおじさんがいてどうのこうのね。
そうそうそうそう、
それまたなんか先週のあのつながるね、あのダメな女みたいなね、
うん、痛い女ね、
うん、お菓子しか食べないけどみたいな女と一緒だね。
小さいおじさん、
そうだね、お菓子しか食べない女が小さいおじさんと暮らしてるね。
そうそうそうそう、うん、その遭遇率は高いよね。
妖怪ね、
妖怪とかいいよね。
ちょっとこうさ、うん、神話的なところもあるじゃん。
あるあるある、
なんかいい妖怪もいたりとかしてさ、
だいたいみんなの安全だったりとか、
はいはい、
そういうのを守るための要は信仰の一つ、
まあ、教訓的なものだったりとか、
なんかほら夜爪切ると親の死に目に会えないとかさ、
あ、
うんうん、雷鳴ってる時へそ出すとへそ取られるよとかさ、
あ、はいはい、
うん、子供ながらにへそ取られるってどういう意味だろうなみたいな、もうすでになんか取れてるんだけどみたいな、へこんでるしみたいな何かあったところがもうへこんでてないんですけど、すでに僕の場合みたいな、へそ取られるってどういうことみたいな。
でもさ、それもさ考えるとさ、昔はデベソが基本だったんじゃねえのみたいなさ。
あ、そうね、
うん、
あ、
今こそさそういう風にきちんとやるから、
あ、
ないけど、基本もう昔はさもう雑でさ、
あ、パチンってね、
パチンパチンとかさ、もうプチンぐらいの感じでね、
うん、あれへそ取られる、雷鳴ってる時へそ取られるから腹なんか出してんじゃないっていうのもなんか理由があるみたいだよね。急に低気圧になって、
うん、
でお腹が冷えて腹痛くなってってめんどくせえから、
はいはい、
うん、お腹を隠させるみたいな
裏に教訓がね、
うん、そうそうそう、夜爪切るとっていうのも 昔はほらろうそくの光だったから、うん、暗いじゃん、うん、だから、うん、はいはい、間違えて肉切っちゃうよみたいなのを防ぐために親の親目 に会えないとか、
だから日中に安全にやりなさいみたいな、ね、
そうそうそうそう、何らか の、 そのちょっとビビらすような理由をつけてやるみたいなさ、
はい、へえ、あれは何か口笛吹くと蛇が来るとかもあったよね。
ねえ、だから蛇好きのやつはもうずっと吹いてりゃだから俺みたいな爬虫類業界のやつは森行ってさ、蛇探す時もう口笛吹きまくとありとあらゆる蛇が現れてねえ、
逆説的にね、
うん、
あ、
やりたい放題です、ね、
やりたい放題だよもう商売繁盛だよ
なんだろうね、まあそういう都市、まあそれも都市伝説だよね
結果ね、
まあ、うん、村伝説かもしんないけども、うん、回り回って都市伝説になってくもんね。
なんかね、怖い話とかでもあるじゃん、なんか友達がさ家に遊びに来てさ、
うん、
女子会みたいのやろうとしてさ、一、はい、人の女の子がさ、うん、ね、もう一回コンビニ行かないみたいなさ、
あ、はいはいはいはいはい、
これで、え、なんで今行ってきたばっかりじゃん、こんなに食べ物あるのにみたいな、
いいから行こうよ、
そうそうそう、なんとか忘れちゃったからさ、うん、早く行こうみたいな、うん、で渋々出てったらさ、うん、なんかベッドの下に男が隠れてましたとかさ
あ、
なんかよくあるじゃんね、
うん、
ああいうのとか面白いよね。
いいよね。どう、タネットはベッドの下に入りたい？
いやー入りたくないですね。
埃っぽいよ結構
僕なんか
急に生活感出してきたね。
埃っぽいよ、
ジメジメするし ね、
う
ん、なんか隠れたりとかこそっとやるっていうのが僕はもう非常に苦手で、なんかこうベッドの下に隠れたとしても多分なんかくしゃみとかしてってバレるみたいな、そういうのがなんか絶対、
まあ、怖いよ、
僕そういうのダメなんですよ、うん、生理的ななんかが出ちゃいます、
ね、でも女の子からしたら急にベッドの下からくしゃみが聞こえた方が多分恐怖だろうな
最悪だよね
最悪
でもあれだね、あなたの知らない世界とかって今やってんの？
あったね、
昔あったじゃん、夏休み特番みたいなさ、心霊番組とかさ、
はいはいはい、それこそ義母愛子とかさ、
あ、そうそうそうそう、なんかもう夏、俺もう大好きだったもん、ああいうの、
オダムドーとかさ、
そう、
はいはい、
いいよね、オダムドーとかさ、
詐欺師だよね、
インチキでしたっつっちゃったもんね、
あ、言ったんだ、
もう最後、
あ、そうなんだ、
全然見えませんでしたみたいな、
やっぱそうなんだ、
うん、
でもいいよ、楽しかったもん、
うん、心霊写真流行ったもんね、
流行った、
はいはいはい、
流行ったよ、俺、本とか読んでたもん、
あ、そうですか、
うん、
あった、あなたの知らない世界って。
そう、俺この前ふと思ったんだよな、あのお昼そうめん食べながらみょうがちょっと入れてね
、はい、
うん、刻んだみょうがね、
みょうがね、
うん、
みょうがこだわるな、
そうそうそう、ちょっと贅沢な感じになった
よ、そうだね、でも今日うちさ、あの全然話変わるんだけどさ、うん、お店でお通しでさ、なんか薬味の多いさ冷ややっこ出したのよ、夏だからさ、
いいじゃないですか、
そう、でもさちょっとこう可愛い女の子が来てさ、うん、1杯目さセックスオンザビーチってもうパリピが頼むさ、もう派手なカクテル頼んでさ、みょうがと全然合わないですっつって
合わないでしょうね、うん、
そりゃそうだと思ってさ
なんであんなお店でみょうが出したの
そうだね、なんかビールとかさ、
うん、
なんかね、ハイボールとかとはいいかなと思ったらさ、そりゃそうだって、
カクテルでやっちゃってね、
セックスオンザビーチとみょうがは合わない、
合わないよ、合わない合わない
とにかく合わない、
合わない、レッドブルウォッカにも合わないよ、
レッドブルウォッカもちょっと厳しいからね、
そうですね、
っていう都市伝説ね、ま、
そうだね、都市伝説じゃない、それはもう、うん、
事実ね、
事実、
うん、
間違いなく
町場の事実ね、
町場の事実
なるほどね、うん、まあでも面白いな、都市伝説ちょっと見てみたい、小鳥箱俺今日帰って見直そう、
怖いな、あ、だからなんか本当にこういろんな方向に行くよね、そのさちょっと怖いのもあるし、
うんうんうんうん、
UMA、
UMA、
ユーマか、
はい、
あのイルミナーティとかね、
そうだね、うん、でちょっとこうね政治宗教とかもあったりとかさ、
はい、
まあそれこそねちょっと戦争的なこともあったりとかさ、だから本当にあるものもそうだし、ちょっと後付けのものもあるし、
そうだね、う
ん、ちょっとね、でも京ちゃんの今日のカッパ説はちょっと面白いな、
いやな、分かんないよ多分そうなんだと思う俺は、
でもそういう意味で言ったらさ、もしかしたら天狗とかさ、
あ、
そうそうそうそうそうそう、
ね、座敷わらしとかさ、う
ん、はいはいはい、
なんかちょっと比較的ちょっと人の形状に近い妖怪とかはさ、
うん、
何かその
一旦もめん、
一旦もめん人の形状に近くねえなな
んか
ふんどしだなあれ、
ベッドシーツ
結構ね、はい、ちょっとあのそういうかわいそうな
なんかね、うん、
ストーリーがね、チラチラ見えるんだよな。
それこそなんかあれだね、世にも奇妙な物語のショートストーリー的なのにできそうなね、カッパと呼ばれた男みたいなさ、
みたいなね。絶対呼んじゃいけないよね、人間のことカッパだなんつってね。
そうだね、
カッパみたいなおじさんいるけどね、たまにね。
いますね、カッパみたいなおじさん。
陸カッパみたいなね。
まあそうね、うん、
カッパがあれだとするならば、はい、いるよそういうおじさんも。
なんか逆にわざわざ寄せに行ってんのかなと思うぐらいね。
忘年会シーズンでもねえのに。
そうだね、うん、お腹もちょっと出ちゃってね。
出ちゃってさ、うん、いるよね。だから亀の甲羅しょってて水かきあって色が黄緑でとかではないだろうけど、あんなもん水死体でしょどうせ、うん、色黄緑でなんてさ。
なるほどね、うん、わわわわ。でもちょっとこう、ね、ありそうね、
うん、それがゆらゆら揺れててさ、はい、水面でさ、
ぜひ皆さんもやってみてください。
やってみてください。どういうこと？どういうこと？何をやる？
やれるもんならやってみたいけど、どうやって何をどっから手始めにやればいいのか分かんねえよ。カッパごっこ、
ハウツーが分かんねえわ。
まあそんな感じですかね、
はい、そうですね、はい、では CM です。
リュウさん、50歳になりますけど、お互い体はキレキレですね。
もちろんだ、タフな男にはタフなケアが必要だ。タネットも分かってるだろ。キック、パンチ、はい、やたたたた。肉体に引退の文字はない。大日向整骨院。 DJ インターネットプレゼンツ裏カフェオーラディオ、 brought to you by 大日向整骨院。
はい、ということで今回もお時間となってまいりました。ですね、今後また引き続き喋っておりますけども、告知ですね、これからやっていく新番組についての、新番組名を現在募集しております、
はい、
カフェオレディオの、ブログの右上にございますメールフォームから投稿できますので、ぜひお送りいただければと思います。その他、普通のお便りであったりイラカフェオレディオ、こちらも、随時募集しておりますので送ってみてください。
はい、お願いします。
お願いします。
お願いします、
はい、
でも新番組名だからね。
そうですね、
これはもう責任重大よ。
はい、
でもね、うん、なんかいいのがついてくれれば
いいよね、うん、裏カフェオレディオ裏カフェオレディオ改め、
うん、
なんちゃらかんちゃらみたいなね、はい、100回目からそう、101回目からそうなるから、はい、僕は死にましぇんレディオとかね。
ダサいね。
ダサいよ。
ダサいね。
ダサいダサい。
でもそうしたら101回目からにしようかな、せめてね。
そうよ、だから101回目だから、
うん、そうか、100回以降だからね。
そうだよ、だから言ったんだよ。
そうか。
恥ずかしいわ逆に。もう閉めて、う
ん、はい。はい、それではですね、はい、また来週もやっていきたいと思います。
はい、
はい、それではお相手は DJ インターネットと
ゆうとと
恭平でお送りしました。
ありがとうございました。カフェオラディオ